それでパウロはその場を立ち去った。新学生時代に毎年修養会、全学修養会というのを行っていたのですが、今度の修養会でどんな話をどんな講師から聞きたいのかということを学生たちで相談をしていたのです。で、その時に学生たちから出た切実な思いは、先輩牧師を講師に呼ぶと大体成功した話しかしない。そういう自慢話をされても全く共感できない。誰か失敗談を話してくれる先輩牧師を講師に呼んでほしいという、そういう結論になったんですね。当時私は学生会長をしていましたので、講師を依頼するっていうのも仕事の一つでした。でも、ね、学生たちがそういう要望を持っているとするにしてもですよ、あなたの牧師としての働きは失敗だったと決めつけるような講師をするわけですよね。先生の失敗談を話してくださいってお願いするって。そういう交渉をするのには大変勇気がいりました。で、じゃあ誰に頼んだらいいのか散々考えた挙句、恩師である村上英二牧師にお願いをすることにしたんですね。で、先生に学生会でこういう話し合いになってこういうことになったんですよと正直にお話をしまして交渉しました。で、先生は電話越しに大笑いして、わかったわかったと二つ返事でそれを引き受けてくださったんですね。そして、迎えた修養会では、実に楽しそうに後輩学生たちに農村伝道の面白さとか楽しさとかね、失敗も含めて目いっぱい話してくださいました。で、村上牧師はその修養会から半年後に天に召されていったんですね。私たちにとっては本当に先生の遺言のようなひとときでした。なんでこういう話したかというと、私たちに取り付いて離れない欲望の一つは、自分の道が正しいと信じて疑わないことなのではないかと思ったんですね。話題になったコンクラーベという映画がありますが、あの中で、そのコンクラーベをね、主導する、人がね、今日いよいよ投票を始めるっていう時に、枢機卿たちを集めた礼拝をするわけですが、その中で、説教を彼がするっていう場面があってね、ありきたりの説教をもう伝統だからそういうふうに言うって決まってるんでしょうね。その言葉を述べた後で自分が言ってることに対して実にくだらないって言い出してね。で、ここからは自分の思ったことを喋ると言って言ったことは一言だったんですが、それは自分が確信をするっていうことの罪ということでした。確信をしている、確かに信じるっていう、確信をするっていうことは罪なんだっていうことを彼は述べたんですね。非常に衝撃的だったけども、本当にそうだなと思ったんですよ。自分が歩いてきた道は正しかった。その信じて疑わないと。だから他人に対しても同じように歩めと強制するっていう、そういう性質がどうしても離れない。自分の中に作っているなと。思う。そして自分の歩いてきた過去を自分以外の誰からも批判なんかされたくないっていうのが、正直な気持ちだと思います。だから本当は牧師の失敗談が聞きたいし、それを聞くということはこれから牧師になる学生たちにとって本当に大切なことなんだけれども、でも牧師にしたって人間ですから、自尊心が場合によっては人一倍強かったりするわけで、 牧師たちはもうね、説教では謙遜になれってできる、語ることはできても、自分が謙遜でいられるかといえば、それは簡単なことではない。だから、その人たちがね、自分の失敗を素直に、失敗として学生たちに話してくれる、あるいはそれを受け止めるっていうことが、どんだけ大変なことだろうかと思うんですね。今日お読みした使徒言行録の言葉にね、冒頭引用したように、それでパウロはその場を立ち去ったって書いてあるんですが、これはね、単語以上のパウロの落胆が読めて取れる、そういう言葉ですよ。で、まあパウロがそうだったのかどうか本当のところはもちろんわからないんだけれども、でもパウロのこの時のことを私自身に寄せて考えれば、私がそういう場面に遭遇したら間違いなく自分の自尊心がズタボロになるだろうと思うし、そしてひょっとしたらもう再起不能というかね、立ち上がれないくらい衝撃を受けるかもしれない。それぐらいのことを多分ね、この場面でパウロは経験したんじゃないかしらと思うわけです。まあそれくらい大きな失敗ですよね。自分たちの過ちの歴史を見つめることを自虐だと呼ぶ人たちが思いのほか大勢いるんですよ。で、そういう方々にはあえて問いたいと思うんですけど、自虐じゃいけないんでしょうかね、なんで自虐だとダメですかねって問いたいと思うんですよ。自虐っていうのをこうね、辞書でちゃんと引くと反対語があるわけですが、それは自愛です。自分を愛するっていうことの真逆が自虐だって言われてるんですよ。だが、過ちの歴史を見つめる人たちに対して、足ざまにそれは自虐だと呼ぶ人たちのありようが、じゃあ自愛かって言ったら、そうは思えないんですね。どう言ったらいいか、例えば、自尊、あるいは、ありていに言えば自慢じゃないかしら。学生じゃないけど自慢話など、本人は語るのは面白いかもしれないけど、聞く側は誰も面白いと思わないのですが、であれば、そういう歴史を見つめることを自虐だと言っている人たちのやっていることは、もう自慢でしかなくて、単に多虐、他者を貶めるっていう、それだけが唯一の楽しみであるかのような、もう何といもさもしい精神性しか見えないのですよ。だから SNS なんかでは流行るんでしょうよね。自分を表に出さなくて済むわけだから、匿名であればいくらでも他人をいたずらに貶めることができるし、そういうことが好きな人たちが、盛んに自虐だ自虐だと言っているようにしか見えない。多虐を楽しんでいる、そういうことなんじゃないかってね。なんとも寂しい精神ですが、私たちは別に寂しくある必要はないわけで、堂々と自分たちの歴史を見つめればよいわけですよ。で、それは少なくとも今日お読みした旧約聖書も新約聖書もそれは伝えている通り、神が私たちに示してくださった道ですよ。自分たちの過ちを振り返って立ち返れっていうのが神のメッセージですから、その前提となる過ちを振り返ることをしないまま立ち返るなんてことはありえないのです。だから堂々と失敗したことも間違ったことも振り返ればいいわけですよ。1943年、昭和18年ですが、 その年の11月に開催された日本キリスト教団第2回の総会というのがあります。で、この総会で軍用機転納の決議というのがなされました。全国の教会を挙げて陸軍と海軍に軍用機を転納しようという献金運動です。まあ、これは別にその日本キリスト教団だけが行ったということではなくて、国中の様々な団体とか、あるいは地域とかが、これを非常に強く推し進めていたんですが、日本キリスト教団もそういう献金運動を行おうということが総会で決議されたのです。で、まあ1年間このことに取り組んで、昭和19年にこの運動の最終報告というのが出されます。で、これによると、この運動の献金総額が952,628円85銭でした。で、一機約10万円と言われた戦闘機を陸軍に3機、海軍に3機、合計6機ですね。それから名古屋にある金城女学院から1機、そして大阪女学院からも1機。日本キリスト教団としてはですから合計8機を陸軍海軍に献納したのでした。で、当時の、つまり昭和18年版の教団年鑑というのがありますが、ここには、教会数が1875と書かれていて、その教会の経常会計に捧げられる献金の総額が2,257,656円と書かれています。ですから、大体、日本中の教会が1年間に捧げる献金が226万円ぐらいであって、その約 42% にも当たる金額が、この軍用機献納運動のために捧げられているということですよ。だから一人一人が教会に捧げる献金の 1.5 倍を捧げているっていう、それぐらいの関係、その昭和18年に 1.5 倍ぐらいの献金をしたんだっていう、そういう計算になります。現在、最新の年間統計は2023年になるんですけども、この統計によると、教団所属の教会は1650です。そしてその献金総額はだいたい95億円ぐらいなんですね。で、それの 42% となると40億円です。だからそれくらいの献金が軍用機を献納するぞということに用いられていた。当時としてどれだけ大きな盛り上がりの献金運動だったかということがよくわかります。私、山口にいたときに、豊富教会の現役の信徒の女性が、僕もこの運動に、結婚前にね、郵便局で働いていた女性なんですが、その時結婚するんでいただいた退職金のほぼ全額をこの運動のために捧げましたっていう人がおられました。だから本当に歴史上の昔々の話じゃなくて、ちゃんとそれ体験した人が目の前にいて、今考えると本当にそれが正しかったとは思えないんだけれども、あの時はそうしたんですよっていう話をしてくださったんですね。覚えてますよ。その盛り上がりがね、地方の小さな教会の一人の女性信徒に対しても、その熱意が伝わって、退職金を全部捧げるようなことにまでなっていったということでしょうね。で、そういうふうになる背景、それが盛り上がっていく背景には、長いことキリスト教は適正宗教だと見られてきていたわけで、でも今こそ、他の誰よりもお国のために、軍のために協力する姿を見せる必要があったんだろう。だから誰でもみんな喜んで、この運動にのめり込んでいったんだろうなと思いますね。 それがこう心理的な背景としてあったんじゃないか。じゃないとね、こんなに大きな献金運動は今起こそうにも無理なんじゃないかしらと思います。ちなみに先ほど金城学院が一期献納したと言いましたが、それもう事情が分かってます。名古屋には熱田神宮という非常に大きな神社があるんですね。で、戦時中は学生生徒は必勝を期して学校でその神社参拝をする、熱田神宮を参拝するというのが、まあ、常識だったわけです。しかし金城女学院はキリスト教の学校ゆえに熱田神宮の参拝をしなかったですね。で、その姿勢は問題だと当時の保護者から追及されたんです。まあ、近所に通っていた生徒の親がそれが問題だとこう言ったということでしょうね。そのため名古屋の町で大規模な反近所キャンペーンというのが盛り上がっていくわけですね。で、その事態を憂慮した当時の校長が学校として軍用機献納を決意して、当時1期10万円と言われたそのほとんどを実は校長一人が賄う形で献納したんですね。そういう事情がありました。だから金城学院の名前で一期献納したわけですね。ところがこれには後日談があって、敗戦後ですけども、戦争に協力した者はその協力の度合いによって戦争犯罪人となったわけですよね。で、その戦争犯罪人は極東軍事裁判で裁かれて、公職を持っている者はそこから追放されます。で、軍用機を献納したということは完全な戦争犯罪行為でしたので、金城学院の校長は戦後公職追放処分を受けました。で、とっても大事なことなんですよ。というのは、当時教団の指導者だった者たちは教団の名前で8機軍用機を献納したと先ほど申しましたが、ということは当然全員が戦犯として検挙される可能性があったわけです。そして公職追放される、そういう処分を受けても当然の状況にあった。ところが GHQ はあらゆる分野に戦犯の追及を行ったんだけれども、宗教界の指導者たちはその追及から除外をした。戦後の占領政策を円滑に進めるために宗教の力を活用しようとしたので、明らかに戦犯行為を行った日本キリスト教団の指導者たちは戦後その責任を追及されることもなく、それどころかそのまま教団の要職を務め続けたわけです。誰一人追放されていないのですよ。で、今思えばそれゆえに戦争責任告白まで22年を要したんですよ。先ほど読みましたけれどもね、戦後22年経ってようやく議長声明という形で戦争責任告白が行われたわけでしょ。そしてさらに旧6部9部教師およびその家族教会に謝罪し悔い改めを表明する集会が初めて戦後教団の名によって開かれたのは1986年ですよ。戦後44年かかった。先ほどね、一人も公職を追放されなかったと言いましたが、6部9部に所属していた教師は殺された人もいるんですよ。監獄でね、拷問にあって監獄で死んでしまった教師もいるし、その後彼らは公職追放されていますよね。 だって6部9部の教会全部解散を命じられたのです。命じたのは教団ですよ。でその、まあ、唯一戦争の被害者であった6部9部の教師や家族のその名誉をね、もう一回回復しようとする集会が行われるまで44年かかっている。戦後22年かかってようやく議長声明による戦績告白が行われ、44年かかって6部9部の方たちに謝罪する集会が行われた。その直接の原因が、今思えばですが、当時の教団の指導者たちが誰も戦争責任を負う必要がなかったっていうことでしょう。責任を取らなくて済んだことが良かったことだったのかどうか、その歴史に連なっている私たちには厳しいことかもしれませんが、しかし、その事実をなかったことになんかできませんよ。私にはそう思える。ないものにしちゃいけない。でも、まあ、正直言うと1986年に謝罪の集会が行われても、まあ、それ一度きりだったわけでね。その年には、これ教団総会の席上でこの集会が開かれたんですが、その後、各教区でも、旧6部9部の教会及び家族に対して謝罪をする礼拝というか集会が行われた教区がいくつかありますが、それ以後は多分聞いたことがないんです。うん、公で行われているようなことは多分ないでしょう。もちろん総会に例えばホーリネス教団の方をお招きしてご挨拶いただくというようなことを続けている教区もありました。大教区はそういう教区でしたので、大教区にはずっとホーリネス教団の議長が総会に来て挨拶をするということを続けてました。神奈川教区もそれは続けていました。もう、大教区は今年はしてなかったから、いつ頃からかはしなくなったのかもしれないけど、それだけですよね。忘れているのか、忘れたのか、忘れようとしたのかわからないけれども。だから私はそのことにどうしても、抵抗したい、抵抗し続けたいので、私が教師をしている間は、この6月にそのことを覚える礼拝を捧げるということを私自身に課してきたのです。なぜならそれは自虐じゃないからですよ。自虐じゃないんです。神様が私たちの悔い改めを受け入れる用意をしてくださっているからです。その神様への揺るぎない信頼こそが、自慢や自尊や多虐ではなく、救いの道だと私は信じている。その道を信じて歩むことが教会の使命だと私は思っている。そのことをみんなで共有したいと思うからです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、6月のこの時に、私たちの教会の歴史に刻まれた3つの日を覚えます。そのどれもが私たち自身の弱さと、その弱さへの反動として引き起こされたことでした。私たちは未だに弱さとどう向き合えばよいのかわかりません。あなたが私の弱さを知っておられ、しかしなおその弱さを裁くのではなく、その弱さを認めてくださるにもかかわらず、私たちは自分の弱さを持て余しています。私たちの悔い改めをどうぞ神様が受け入れてください。自分のすべてをありのままで引き受けるときに初めて、神様の救いのご計画があることに気づき、それに信頼することができます。そこにこそ救いがあることを、今ここに改めて心に刻むことを許してください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。